ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。のでよろしくお願いしますということで。
キュンです。よろしくお願いします。ど
うも。はい、音源が困った時の鬼面頼りということで。
便利屋だ、便利。
便利屋ね。いつもありがとうございますということで。
ありがとうございます
。うちもラジオやる人が安定して確保できないので、いろいろと策を弄してね、やってる。
まあ、それでもまあ、なんとか年内分ぐらいは確保しておきたいところです、なんとかね。
まあ、正直言ってこれ、ぶっちゃけ言うと、12月頭で多分またなくなるんで。
まだです。
いつものことですね。はい。音源がこう、たくさん溜まった試しがないというけど。
いや、あんまり溜まりすぎても、こう、時期をね、逃しますし、昔やったラブライブなんて、うん、ね、東京ドーム終わってから1ヶ月以上ずっと5週ぐらいやってましたからね。
確かにね。
あれはちょっとダラダラしすぎましたね。もう、そんくらいの方がいいと思うんですよ。
なぜか、ね、あの回がなぜか再生数が一番多いという謎をはらんでました。
まあ、ラブライブというタイトルの強さですね、
やはり、ね。強さですね。なぜかあの回だけ YouTube から、確かタイとかインドネシアからもアクセスがあって、なんか申し訳なかったなと思ったんですけど、ね、全くわかんないです
よ。海外にもね、いますから、ラブライブは。なんかラッピング電車にこうね、土下座する人たちとかってよくわかんない写真ね、ネットに上がったりしますけど、ね。もう神になってしまったという。
まあ、そんなところで、まあ、近況なんですけども、もう、だいぶ、終わりまして、やっと心も落ち着いたんで、広島が日本一になれなかったということ
で。なれなかったですね。はい。結構前のことのような、もう、気がしますね、でももう。皆さんこれ聞かれるのは11月か12月初旬ですけれども、もう2ヶ月ぐらい前の話になろうかというね。
やっぱりもう、その時から私はもう、シャウエッセン系、日本ハム食ってないですからね。
でも、あれですよね、日本ハムが勝ったんで、シャルエッセンをセールしますかなんかやったけど、結局、卸値は安くなるけど、売り値はお店が決めるんで、結局、お店の方で値段をいろいろ考えるんで、もう、そんな安かったかっていうとよくわからないっていうところなんでしょうのがね。
もう俺、もう、ローソン100円のソーセージしか買わないもん。あれ100円だもん。
いやでもね、日ハムは強かったですよ。もうこれはね、素直に認めないといけない。
いや、あとね、強さに加えて、采配良かった。
采配素晴らしかった。
最後良かった。もう
そうだね、最後は素晴らしかった。
ピッチャーにあれですよね、4番で押し出しと取った時って、後ろにこう大谷こうブンブン振らせててね、プレッシャーのかけ方と思って。
それで振らせずに、ピッチャー出してそのままね、タイムリーヒットでしたから。やっぱ栗山監督の方がやっぱりちょっとね、まあ何年か前に日本人になれなかったっていうのもあって、まあ場数踏んでたっていうのもありますし、やっぱそういうような、プレッシャーの書き方も含めて上手かったっていうのもあるんですね。
だろうんだけど、あれは最後は采配の差だなと思ってしょうがないなって思った。あれは認めざるを得ない、あれは。
ただね、結局考え方なんですけど、例えば昔阪神の大震災だった時に頑張ろう神戸ってオリックスがさ、奮起して優勝した年がありましたけども、あれもね、その年は優勝できなかったんですよ、日本一には。ヤクルト強すぎて当時、黄金時代とか。全然勝てる気しなかったんですよ、オリックス。本当申し訳ないけど。 だけどオリックスは翌年も奮起して優勝して、で、うん、日本一になりましたから。
ええ話や、本当に。
だからその辺のことを考えると、広島はやっぱり来年だと思うんですよ。
うん、
来年本当に、今のままでもいいんだけども、うん、やっぱりなんか微妙に足りないっていう部分がね、多分広島ファンもね、見えたと思うんですよ。
うん、
ジョンソンボコスカ打たれるしね。じゃあ何
でもジョンソンいなければ優勝できなかった
んだよ。そこなんですだから、ジョンソンいなければ優勝できなかったけども、打たれたのもジョンソンで。
うん、
で、実際問題、巨人とのその、セリーグ優勝決めるときも、ジョンソンちょっと危ない場面があったんですよ。
うん、
だから、その辺のことを考えたときに、うん、もう一枚、例えば左を挟むであるとか、
うん、
処理の方程式にもう一個プラスできるようなものを持ってくる。うん、あと、ね、なぜか田中くまるが全く仕事しなかったので、そのあたりも含めてやっぱり全体の底上げと、あとちょっともう一つ二つ、
うん、
ね、ちょっと選手欲しいなっていうのがありますよね。
うん、
あとはみんな思っている前田抜け、黒田抜け、
うん、
本当に10勝投手来年も出てくるのかっていう心配。
ものすごい、ブワーッとアームが立ち込めてますけどね。
だからそれでいけたら本物だと思うん
ですよね。本物ですね。もう。だからまあ、選手層が若いっていうのがちょっと不遂かなって。
そうそう。だけどそれに関してはもうね、黒だからの、うん、もう宿題だと思ってもらえば。
うん。
だから、セリーグ優勝まではいけたと。
うん。
逆に日本人になるんだったらもっと、
うん、
もうベテランに頼らないような。
うん。
若手の力で行くんだみたいなさ、それこそ昔のね、
うん、
ヤクルトが広沢、池山、古田なんていう若いので、
うん、
ね、優勝したように、
うん、
俺たちが今度は引っ張っていくんだっていう意識でやっぱりやっていってくれないと、また25年、暗黒期。
暗黒期や。長いなぁ。
25年経ったらもう定年迎えていくから、ね。
もうヨボヨボだよ。
ヨボヨボですよ、もう。そのこまではちょっとこっち、次は待ちたくないんで。
うん。
やっぱちょっと頑張っていただきたいですね、来年も。
で、黒だと、あれでしょ、新井さんがいて、でもこのシーンいつも流されるんですよとか言われるでしょ。
ああ、そうそう。大野達川のように、もうこれね、って広島の優勝シーンって言って毎回使われるんですよねって、あの最後の三振のシーンからね。
うん、
それ黒田と新井がもうね、50過ぎて、これね、広島取り上げられると必ずこの、優勝して、こう抱き合ってるシーン使われるんですよ、みたいな。あるんで、また広島ローカルとかでやってくれると思いますんでね。
面白かった。もういやいや。いろいろ面白かったんですけど、ただまた、ね、優勝したらまた広島のバカ騒ぎがまた見れると思うと楽しいなと思ってね。
そうですね。あとはあれですね、なんか、黒田きっかけで、
うん、
プロ野球また見るようになった僕みたいな人がだいぶ増えたと思いますよ、
うん、
やっぱり。
うん、
まあ、試合時間長いっていうのはやっぱりね、時間と申し難いですけども、
うん、
やっぱ、うん、野球面白いなって思った人は多いと思いますよ、やっぱり。
うん、いや、子供と初めて野球観戦してたけどね、テレビでね、うちの奥さんに行って、もう笑いとか、普通はテレビってのはもう好きに見せたって。てるんだけど、うん、今日だけは見せてくれて、日本シリーズつまらんって言ってから、はいはい、こんな見たくないとか言って、ああ、うちは結婚して十何年になるけど、俺が初めてこう、今日は見たいと、今日だけは見たいって言った、それを否定するのかっつって。
バキの中で、
うん、
猪狩鳥羽戦を見るために今日だけはみたいな感じで、
うん、そうそう、
解禁していたサラリーマンがこう会社に早退願いとかを出すような、
うん、
そんな感じでもお願いして
、うん、お願いして正座して
正座して、
もう影原来てみてたのに
切ったら死ぬでしょそれは天皇東亜圏の人みたいになっちゃうからダメですねその血が広島カープファンの涙に見える。そんなこと言いながら。
そんなこと言いなが
ら。赤いシーンみたいな。
そしたらもう満塁ホームラン行ったら本当吐血したよ。ゴワーッつって。
あそこで吐血した人は多いと思う。
うん、
いや、でも、うん、あれはね、本当に今年の日本シリーズ象徴するシーンだったと思います。これまでセット試合でずっとやってきて最後にドカンってね。
うん、
やっぱそれが自力の差なんだと思いますよ、やっぱり。
確かに。
新井さんもチャンスに出て全然出なかったしさ。
うん。大谷にもね、 で最初ね投げて打ち崩して勝ったけど、その後ねバンバン打たれてもう取り返されて、なんじゃこいつはと思って、ね、
そうそうそう
ちゃんと見なかったから、ずっと大谷ってそんな、ああそういうことやってんだねっつって、まあまあそうは言ってもっていいけど、とてつもないねあれは。
まあすごいですね。だからこう、まあやっぱり大谷中心で回ってたっていうのもありますけど、やっぱり第3戦4戦でしたかね、あの大谷を敬遠して中田翔吾になって、
うん、
あそこがやっぱり分かれ目だったんじゃないですかね。それで、うん、結局大谷に対して、
うん、
そういう隙を見せちゃダメな、隙というわけじゃないですけども、うん、ちょっとでもなんかやばそうだなっていうのを見せちゃうと、あいつがもうどんどんどんどん入っていっちゃうんですよ、
うん、
むしろそこに対しては、いやおめえなんかに打たせねえよとかプレッシャー感じないよぐらいでこう、
うん、
ドーンと構えてないと、うん、逆にもうやられちゃうんだなっていうのは、ねうん、思いましたね。まあ、あれで二刀流だから本当ね、うん、この間のアジアの戦いも普通に打ってましたし、むしろ他のバッター何やっとんねんって感じがしますけどね、うん、
すごいよな、あのピッチャーで打たれたら俺ショックで泣きそうだったけど、うわーって、うん、
でもああいうのがあるのがやっぱり日本シリーズだと思いますよ ね、 本当に、
うん、バースに打たれたからしょうがないね。バース
バースのタイムリーは85年以来で出てきて、俺ブーンって食いとるそりゃそうだけど
やったーバースカットバースでバースって言ってたのかな、みんなあの時まで
いやーないと思いますよ
いやバースって言ったらなるよなぁと思って。いやいや。まあ、とりあえず。まあ、
そうですね。
うん。流行語大賞に神ってるもノミネートはしました。
神ってるノミネートまでは行ったね。
行ったね。
黒田引退も来てほしいなと思いますけど、それはなかったですね。
うん。どう考えてもなんかあの、ポケモン GO か、あの、PPAP でしたっけ。
あれ PPAP は10月 ?9 月ぐらいからですよね。
うん。
一瞬で来ましたよね。
うん。いや、あれちゃんと聞いてないんですけど、流行ってるんですよね。
まあ、流行ってるっていうか、結局あれなんですよね、あれに関しては、PPAP に関しては、ジャスティン・ビーバーがツイッターで、
うん、
I like って言ってから恐ろしい勢いです。広まったんですよ。
うん。
だから、うちの親とか会社の人がみんな言うんですよ。何が面白いのかわかんない。
ああ、そうなんだ。
何が面白いのかわかんないけど、たくさん出てるからこいつ嫌いみたいな。
ああ、そうなんだ。
だから面白いとは言ってないですよ、だからジャスティン・ビーバ
ー。
うん。I like って言ってたですか。
うん。
だから面白いとは言ってない。あれが面白いかって言われたら、いやどうだろう。ただ、うん、あれを理解しないことには、
うん、
ジャスティン・ビーバーの考えを理解することもできないわけで、
うん、
世の人たちはみんなジャスティン・ビーバーになろうと思って頑張ってあれを理解しようとするんですけど、
うん、
やっぱりね、よくわからないんです。
ジャスティン。
いや、正しいと思いますよ。でも、一番僕今回驚いたのは、うん、PPAP のピコ太郎さんでしたか、
うん。
何がびっくりしたって、小坂大魔王で、小坂大魔王は底抜けエアラインの人ですからね。だから、本当に、昔、ボキャテンを見てた時にネプチューンがバーッと出てきて、
ええ
ネプチューンの後に底抜けエアラインが3人組でバーンと出てきて、
うん、
ネプチューンの次の3人組これ狙ってんのかなと思ったら、そんなに特にブレイクもすることなく消えてた、底抜けエアラインの中の一人が、
ああ、そっかそっか。
PPAP の人なんで。
PPAP か。
で、頭いいなっていうかたまたまなのかなと思うんですけど、ピコ太郎って何してんだろうねって仮になっても、
うん、
元の小坂大魔王に戻るだけなんで。
うん。で、小坂大魔王が潰れたとしても、そこのゲーアラインをやればいいわけだ。
いや、そこのゲーアラインの残りの二人は今ゲーム業界で働いてるはずですから。お笑いやってないはずですよ、確か。
うん。
いや、だからその辺のこと考えると、あ、戦略としては、うん、うまいなと思って。流行りが、うん、廃れても元の状態に戻るだけだし、みたいな。
ああ、なるほどね。
だからしくじり先生とかでさ、右から左の人がこう、やらかしたような話とかよく言いますけど、そういうやらかしはだから多分ないんじゃないですか。元に戻るだけっ
ていう感じ。うん。ムーディ勝也でもなんか仙台でラジオね、レギュラー持ってるもんね。
ムーディは仙台でラジオやってて、
うん、
で、いつもムーディが仕事がない、生活できないっていうのを話を聞くたびに、うん、宮城県という地方局の、
うん、
ラジオ週一レギュラーではとても食っていけるギャラはもらえないんだなっていうのはよくわかりますよね。
日高五郎とか全然食えてるのにね。
日高五郎はメインの司会者だからね。 見たところなんか逆にあれでしょ、ズバッとで食えないから司会者やるよなと思った。
すごい、すごい空いてるぜ。20年ぐらい空いてるよ。
だってズバッとのビリヤードの人でしょ、だって
ビリヤード
ビリヤードで世界で2番目の人じゃ食えないから北海道で司会をやるようになったんじゃないですか、あの人。
日高頃北海道の人に殺されますよ。
私はだってあれですよ、あの、雲南のシャララと、
うん、
ダウンタウンのごっつえ感じ、ごっつえ感じで、あの、うん、ガキの使いやられるっていうか、うん、あれがあの、1時間枠で2本続けて、
うん、
日本テレビ系列でやった時があるじゃないですか。うん、
はいはい、
時、もう札幌に転勤になった僕、若かりし頃の僕は、
うん、
あ、シャララとガキ使ってピッて日テレ系に変えると、
うん、
なんか日高五郎という知らないおっさんが日曜の夜に生でトークショーやってるってなんだこれは。
日高五郎ショー。
そう、日高五郎ショー。こんな時間にトークショーやってんじゃねえよっていうか、シャララとかガキつか見せるよって思って、あ、わかったと、
うん。
この番組の後やるんだと思ったら普通にニュースが始まって、うん、はい、日曜終わり。さよなら、おやすみ。なんだかよくわからない、
うん、
北海道って思いながら出た記憶があります、
はい、札幌だけはなぜかテレ東もありますからね、あそこはね、
うん、札幌だけじゃないですよ、函館とかもちゃんとあります、
うん、
だから恵まれてますよ、あっちは
海を渡って青森あたりいたら元下になるのにね、
でもね、青森市内とかだったら全然あの函館の電波入るって、
あ、そっか、うん、
あ、そ
う
だから大間とか、うん、あっちの人たちはテレ東を見れたんですよ、昔は、
あ、そうや、頑張れば、あの、HBC 聞けたもんな。
そうか、そうか、そう、
うん。
ただ、その、デジタルの電波になって、
うん、
昔のアナログ放送よりも電波の強さがなんか3分の1とか4分の1ぐらいになっちゃってるんで、
うん、
それで、なんか見られなくなった地域はすごい多いよっていう話はよく聞きますよね。
確か地デジの電波ってのは UHF なんだよね。
うん、UHF です
よ、うん、はい。だから VHF ほど飛ばない。からね、
ないんですよ、弱いんですよ、うん、だからあのテレビ買い替えて、
うん、
あの全部地デジ移行とかになった時に、うん、アンテナが弱くてテレビの見てるとブロックノイズがすごいカチカチってこう固まっちゃうような状態が多かったっていうのはまさにそれなんですけどね、
う
ん、
電波弱いとそうなるよと、
うん、こっちはそんなもん知らないしね、
うん、じゃあの
テレビ壊れたってなり
ますね、うちはあのビデオを通してあのブースターかけてやってましたね、アナログ公式のブースターかけたらちょっとマシになりましたよ。なるなぁと思って。
初期の頃は割と、だから、あの、山の影とかね、そういうところはすごい苦戦しましたけども、
うん、
まあ、だいぶマシにはなりましたけどね。
最近マシになりましたもんね。
まあ、ようやくって感じですけどね、
本当に。ちょっと話がだいぶ逸れてしまいましたけれども、じゃあ、今日のちょっと本題ということで、あの、何ですかね、あの、一応こちらも、ラジオの方も一応東北を押していこうということで。
あ、そうだ
ったんです、うん。一応、はい。先週、先々週といい、あの、モンハンのこと言ってましたけれども。
盛り上がってましたね。
やってましたけど、
うん、
でも、とりあえず、あの、道プロ見てきたということで、
これはなんだろうね、見てくるたんびに話題にならなくちゃいけないのかな、プロレスは。
いやー、ちゅうかね、うちはね、めっちゃ風邪ひいて、どこにも行けなかったんですけどね。
ああ、なるほど、ね。
で、そのちょっとお話をお伺いしようかなと思って。
とにかくね、道のくプロレスは、まあ、ある程度、もう20年以上やってる団体なんですけど、
ね、
あのね、あれほど平均してね、
うん、
ずっとローカルで、あの、人気のある団体ってなかなかないと思いますよね。
うん、あと、ファン層も結構変わりましたね、なんかね。
ファン層変わりましたね、昔に比べて。まあ、うん、あの、お年寄りとかは相変わらず多いですけれども、うん、うん、ただなんかファン層自体はすごいやっぱり女性客が、まあ今時のそのプロレス女子の話じゃないですけど、
うん、
女性客もやっぱだいぶ増えてますよ。
うん、
うん、それが一番の驚きですかね。
すごいですよね。
キャーキャー言われてますからね。
うん、もっとあの、なんか昔はあの、8人ぐらいしかだったもんね。
なんか本当今はまあ5とはいませんけど、7、3ぐらいで、3が女性ぐらいじゃないですか、本当に。うん。
うん、うちもあのオートバイで乗りつけてよく見に行ってましたけどね、あの、雫石とかの体育館とかでね。
そうそうそうそうそう、うん。昔は本当体育館にブルーシート引いてっていうのがデフォルトでしたからね。うん、今はだいぶ椅子を引いたりすることが増えたみたいですけれども。うん、
で、あの、必ずあの、体育館のスリッパをあの、つぶげんじなんですね、バチンって叩かれる。
そうそうそうそう。
見てて、あーってネタ扱い回してんだなと思って。
っていうのが。すごいところは、時事ネタを結構ね、うん、頻繁に拾ってくるところで、
うん、
あの、プロレスファンの間では有名なね、東京ドームの長州橋本戦っての、
うん、
ドラゴンストップっていうね、
うん
うん、ドラゴン藤波辰巳が予定バッテンマーク作って、
うん、
我々は殺し合いをしてるんじゃないです。分かってくださいって聞こえない声で言った。
うん。そして試合を止めてしまった。
そして、そして試合を止めた。で、その数日後にやった、坪源氏対ストーカー市川戦っていう新種の大会で、早食い、餅早食い対決ってい
うのをやった。そうそうそう。恐ろしいことに。
餅を喉に詰まらせて死にかけちゃって、
うん、
で、それを、セコンドで見てた新崎人生村長がバッテンで試合を止めて、
そうそうそう
人生ストップ。
実践する。これは殺し合いです。プロレスは殺し合いではありません。分かってください。
分かってくださいって言って、試合を止めたっていうね、その、アンテナがね、すごい敏感な団体なんですよね。ローカルでやってるのに。
うん。
まあ、ローカルでやってるからこそっていうのはあるのかもしれないですけどね。
結構早い段階から DDT とも絡んでましたからね、あれ
は、
ね。
そうそうそう。昔全然誰もね、
うん、
絡んでいない、DDT なんか注目もしていなかった頃に、うん、高木さん城とか、
うん、
ね、ポイズン沢田とかを、道の国に呼んで、
うん、
3試合か4試合くらい確か、
うん、
一緒にツアーで回ってたんですけどね、
うん、
ツアー自体も初めてっていう選手も当時多かったですし、
うん、
昔やったのは渋谷のクラブアトムって150人くらい入ると満杯になっちゃうような、
うん、
小さいクラブハウスでしたからね、
うん、
DDT は。
じゃあお祭りでただのプロレス見に行きましょうけどね。
ああ、そうですね。ただのプロレス見に行ったら、
うん、
ね、佐々木健介のテイクアウトリームの曲が流れて。
で、あれのそっくりさんが入ってきて、すぐ衝撃を受けた。
衝撃を受けた。
まず電話、そこまで電話しましたね。うわぁ、これ大変だって。手元にプロレスメーカーあるかって。あるあるっつって。藤沢一世のページ開けてくれっつって。見て、あなたがブーって言って、こいつがテイクアウトリームで入ってきたんだよっつって。死にそうになってたよね。
だからその DDT もまあすごいところ突っ込んでくるな。だからやってないことをやるっていうやっぱ意欲的なところがやっぱり今現在割と残ってるのかなっていう感じはしますよね。
うんうんうん、
特にその道のプロと DDT に関して言えることは、どんなに規模の大きい大会をやっても、常に新日とかメジャーの団体の対局にいるような感じがありますよね。
うんうんうん、
メジャー寄りには絶対行かないですから。
そうね。うん、
そこがまあ魅力的っちゃ魅力的ですよね。
うん、まあそうですね。これで行ったら東京に事務所持ってるみたいな感じになりがちですけど、ずーっとね。
ね、
うん。ずーっと仙台っていうか、ずーっと盛岡にも事務所あるしね。
盛岡で事務所あって、
ね。道場も盛岡にあって、みたいな感じで。ずーっとここにあるもんね。
でもやっぱそれがやっぱり利点っていうか、ほら、たまにね、宮城ローカルで深夜にね、
うん
アメトークの後かな、木曜に、三又の番組っていう、三又又蔵のピンの、番組があるんですよね。冠番組が。
はい
宮城でやってるんですよ。
うん、
宮城ローカルで、
うん。
どんくらい宮城ローカルなのかっていうと、
うん、
秋保温泉に、一泊泊まりがけで、
うん、
大広間の、
うん、
宴会室を借りて、
うん、
3、4人でファミコンやるっていう。もうそれくらいもう大仕掛けなローカル。残念ながらサンドのボンヤリング TV ほとんど人気は博してないんだけども。
うん、
でもね、三又はね、プロレスラーと親交があるんで、
うん、
その三又の番組見てると、
うん、
ちょこちょこプロレスネタが入ってくるんですよ。
うんうんうん、
でこの間もね、道のくプロレスのその岩手の、その道場ですか、道場兼事務所の方になんかお邪魔して、
うん
何かやってましたね。
うん、噂の大釜マニアですね。
大釜マニアやってましたね。うん。うん、だから、そういうところで言うと、地上波への露出っていうのは、地方にいるからこそやってるみたいなところ。まあ、仙台ガールズなんかは普通にニュースになりますけど、
うん。
道場はさすがにニュースにはならないんで。
ならないね。サスケが当選した時、坪源人が全国で流れてしまいましたけど
ね。流れてしまいましたけどね。
県議会議員選挙勝った時に。
そうそうそうそう。でもそういうところでやっぱりローカルな ところで地上波に出るっていうのはやっぱでかいところですよね。うん、まあドラゲーとかもね、あの西の方では冠番組になってるらしいですけど。
まあ西、まあ西のドラゲー、北のあれですね、あ東北の道プロ、そして北の北斗プロレスと。
北斗はどうかな北斗はどうかな、うん、KY 若松いなくなったらどんな状況になってるか分かりませんからね。
ちょっと分かってないですけどね。僕もあの、確か、ふとネタさんとかもね、なんか北海道遠征とかもしてたみたいで。
ああ、してましたね。あんな知りませんけど。
ガチのあの、ドインディシーンが今どうなってるのかってよく存じ上げてないんですけれど。
さすがにね、ドインディは追っかけてる暇はないっすからね、本当にね。
確かにね、まあまあまあまあ、まあ、あったら見に行くんだけどぐらいのこの、うん、なんかあのね、あの、あまり気合いの入ってないファンで申し訳ないっていうところなんです
けど。ものすごいタイミングが合えばっていうね。ただまあ、ローカル団体は昔立ち上げられた時は本当になんかどうかなっていうところが多かったですけれども、うんうん、ただ、例えばね、あの、九州だと福岡ですか、プロレスリング歌劇、
うん、うん、はいはい。
アステカとかはね、なんか、うん、長年頑張ってたりっていうのもありますし、
うんうん、
割とこう、頑張って生き残ってるんじゃないかなっていう感じはしますね。
うん、確か栃木のイーグルプロも未だ健在らしいですよ。
イーグルプロまだあるんだ。
健在健在。うん、
はぁ、やりますね、なかなかね。
ツイッター見てたら女子の方がイーグルでデビューってびっくりしてる。
イーグルでデビュー。ちょっと不安ですけどね。
うん。いやいやいやいや、うわーって言って、うん。いやいや、なんかもう世の中なんか底が抜けたというか恐ろしい感じになってきたからね。
まあ、そういったところからね、あの、メジャーに上り詰めるサクセスストーリーみたいなのが昔のいいところであったんですけど、
うん、
最近はまあ、あんまりメジャーを狙ってっていうようなこともないのかな。うん、
まあね、それで言ったら、あの、いぶしさんとかはそういうの系なんですかね。まあ、そっから登って、日本に行ってですね。
まあ、そうですね。今までで一番もうサクセスストーリーって言ったら多分ね、
うん、
大日から行った田尻であるとか、
うん、
うん、それこそ高とかね。
あと、板かなけど本間とか。
本間なぁ、今もう本当に新日で、地上波一番出てますからね、でもそう考えると。
うん、
大こけしコールとか起きてますから。
うん、でもまあ、本間の顔見る、なんかあの、コンビニでポスター貼ってあって、本間の顔が、新日の今度の12月10日の興行ですかね。あれで出てると、って感じなんですよ。
なんかちょっと違うからは正直あるのは仕方がないんですけど、ね、うん、でも会場人気とか、お子ちゃま人気はすごいですよ、でも。
うん、実際昔からいい試合をしてたからね。うん、
まあ、いい試合自体は知ってるんで、別にそこに関しては否定をしないですし、あと、うんうん、あれですよ、あの、水曜日のダウンタウンとか、やっぱ地上波で取り上げられることが多いのが、やっぱ、ね、ほら、何喋ってるか分かんないっていうキャラクターでさ、うん、
言ってたけど
天竜以上の人がいたみたいな、うん。
あれ、あの、ラリアットで声帯潰れたんだってね、言ってたけどね。
あ、そうです、そうです。
だから、喉仏ないとか言ってたから、うわ、それは本当だ
って。喉仏時計が確かヘッドマンじゃなかったかな、あれ。
で、
だから、チョップも水平にチョップも喉に入れちゃいけないっていうのが暗黙のルールなんですよね。
いやいやいや、まあ実際昔ちゃんとマイクアピールしてたからね、本当に。
昔はちゃんと聞き取れましたから。
うん、あれと思ったら、そういう話したら、ああ、はいっていうかないから。
ただ昔ほら、その、ね、インディーから新日上がって、それで、ね、ラリアット食らって顎砕けてそのまま、なんかレスラー整備立たれたみたいな人がやっぱいますし、喉、
うん
うん、仏で住んでるのはまだマシなのかなっていう感じもしますけどね。
まあね。まあ昔は、まあ昔も今もそうだけど、メジャーの選手はプライドを持ってみたいな感じあったけど、なんか、でも最近で行くともうなんか、いくらメジャーでもなんか目立たないとなんかどんどん消えていく運命にあるから。
いや、メジャーの中の生存競争こそ今最も激しい状況になってい ているので、
ついよね、
むしろ今は、よっそのインディーとかとほとんど絡むことはないんじゃないですかね。うん、まあ、スーパージュニアとかにはもちろん出てきますけれどもね。
うん、まあ、そもそも人も多いしね、うん。
今はとにかく人がちょっと新日は多すぎますし、あと、うん、英語放送とかも始めちゃってるので、うん、どうしてもその外国人とかをある程度カード編成の中に組み込んでいくと、うん、やっぱローカルな大会でも8試合9試合とかなっちゃうんで、でね、次から次へと 4人タック6人タック8人タックとか見せられてもさ、うん、メイン8人タックだとがっかりするんだぜ、
うん、メイン8人
ハマりそういうのありますけど、
メイン8人せめて6人でしょ、
いやまあそういう場合もあるよ、まあ、逆にその辺はなんか出ない選手がいたりとかうまく調整はしてるみたいですけど、
うん、
ただまあ逆にやっぱりそのプロレス業界もほら年齢による引退とかがないから、うん、今はまだいいですけど、うん、2、3年したら棚橋あたりももう年齢的に疎まれてくる年齢なんですよ、恐ろしいことに、
うん、
38ってですか、うん、あれはもう42くらいまでなってくると、うん、昔ほんと藤波とか長州が疎まれてたような年代に入ってきちゃいますからね。30歳からあいつの邪魔みたいな。
中原さんの永田さんとか中西がやってるんですよ、あの、うー今日もずる、今日も爆食ぜやって。疎まれてる裏で、裏で。
あのね、やっぱり彼らはね、うん、集客力ありますんでね。
うん、
やっぱり。
うん、
あの頃知ってる、90年代見てた人たちだと、やっぱあの辺が若手で、年齢って、一般的な感覚だと、長田はミルコ・クロコップに7秒で負けたとかね、17秒だったから、
うん、
なんかそういうような、ちょっと悪い印象しか残ってないですけど、うん、名前見て知ってるって言われたら多分そっちの方だと思いますし、うん、むしろ一番ね、あの女子の間で名前が売れてるのはスイーツ真壁かもしれませんね。
スイーツ真壁。真壁か。
他局に出て甘いもの食ってなんか感想を言う的なね、
うん、誕生日って言ったら必ずおめでとうって言ってるツイッター
そうそうそうそうそう、
すごくいい人っつって、
まあ最近はなんかポテトチップスもプロデュースしてたみたいですし、なんか甘い味のポテトチップスとか何かを、
うん、
まあいろいろ、まああそこもねやっぱりカードゲーム会社に、
うんうん、
入って参加に入ってからだったり、うん、やっぱりお金があるなっていう感じはしますよね。
あと岡田和親さんで、うちの子供も知ってたね、岡田和親の名前は。
ああ、そう。ああいうやっぱ CM 戦略はでかいと思いますよ。
うん。
だって、子供番組にプロレスラーが CM で出てくるんですよ。
うん。
タイガーマスク W に実名で出るよりもよっぽど効果がありますよ。
ああ、生ハム焼きうどんさん出たらしいですね。
そうだった。
うん。ちなみに僕はあの生ハム焼きうどんさんっていうのはドラゴンの歌をカバーしてたアイドルさんですよ。抹茶ドラゴンカバーしてたアイドルさん。びっくりしたな。
あれをカバーしていいんですか？
いや、もう、それでびっくりした。思わずフォローでしょ、バーンつって。
フォローすると。
もうそしたらフォローを仕返してくれて、いい人やと思って。
生ハムと焼きうどんは日本の女性2人組アイドルグループっていうウィキペディアで書いてありますから、いや意味がわかんねえと。
いや、この前地上波で見たらなんか出てってなんかいじられてるっていうのは見たぐらいの知識じゃないんですよね。
いやー、まあね、どういうところに入ってる人たちなのかわかんないけどね、知らないことなのであまり迂闊には言いませんけど。
いやいや、
僕の中でメジャーデビューしてるってことは地下ではないのかなって感じがします
ね。地上波に出たからもう地下アイドルではないと思いますね。
いや、地上波に出たから地下じゃないかって言うと、なんかよくわかりませんけどね、もうね。
わかりませんけど、なんかその辺のあれがね、なんとも言えませんけどね、空気に関しては。でもまあ、その人が地下アイドル、もともと地下アイドルかどうかっていうのを私は情報を持ってませんから。
うん、僕もそっち方面はもう全く情報を知れないようにしますんで、わかりませんけどね。
一つ言えるのは、その、あれですね、マッチョドラゴンをカバーしてるアイドルっていうので。
まあ、その時点でもう成功はないなと思っちゃいます
よね。いや、そんな。
いや、マッチョドラゴンをうまく歌っちゃダメでしょって。
いや、わからん。どう歌ってるのかも全く不明だから。
いや、 違うんですよ。あのマッチョドラゴンは、
うん、
藤波が全力で歌って荒れたからすごいんですよ。わざと歌い崩したりとか、
うん、
うまくメロディーライン乗せてとかやっちゃったらもうそれはもうマッチョドラゴンじゃないんですよ。全力で言ってあれくらいだったら初めてマッチョドラゴンです。医療科超特急がやってるのはモノマネだからあれはあれで OK ですけど、
うん、
やっぱ全力で言ってあれくらいの歌唱力で初めてマッチョドラゴンだと認められる。
ああ行くよっつって、あ、それ、それドラゴン体操
ドラゴン体操はさらにマイナーなのでそれはもう、うん、やめた方がいいですよ。
嵐をマッチョドラゴン悪倒せでしょ、うん、嵐を呼んでね、ジャックも倒してねえだろっていう話をしてます。
しかも、息の根、息の根も止めてねえし。
止めてねえだろ。
何のつもりであのいう歌手になってしまったのかよくわかりません
けどね。違うですね。あの、なんでそんな風になってるのかっていうところですけど。
はい。そしてですね、今、ラジオの途中なんですが、少し地震があってるんですね。
ああ、暴風かなと思ったら床が揺れてるんで違うねと思った。
そうですね。もう今はちょっと違いますね。いやー、ちょっと、まあ、日程的な話をすると、今朝、ものすごい地震があって。
ありましたね。なりましたもんね、VF。
津波警報とかも、久しぶりに出て緊張感が走りましたけどね。いやー、やっぱりちょっと、そういう日の、あのね、夜に、お酒を飲んでて来る地震が一番怖いです。
油断してるときに、車で逃げられませんからね。
車がまず使えない。で、うん、なんかどうやったってもう、なんか、外をまともに歩ける気がしない。
うちは、震災の時食らったのがね、ちょうど前橋に出張してる、行ってる時だったんで、結構デカめの地震が来た時に、最初の感想では関東大震災来た、これは南海トラフやったなと思って。うん、関東壊滅っつって、これで、あとは、明日からもう仕事中好きなくて許されたとか、そういうようなこと考えてましたけど。
残念ながら違うところでのね、震源でした
から。そうそうそう、思いっきり地元だった。そうっつって。
出張先じゃなくて地元で、しかも地元に帰れなかった。
帰れなくなったと、うん。いやー。
ちょっと今、身構えてしまいました、まずね。
うん。いや、結構ね、揺れたりとか。あ、でもまだ携帯が鳴ってないだけな、いいっすね。ビヨービヨービヨービヨーって。
朝一6時に起こされるとね、
うん、
一日嫌な感じですよね、本当にね。
うん。ツイッターのタイムライン読まず見ちゃったもんね。あ、みんな、やっぱそう思ってんだと思って。
そりゃそうですよって。で、二度寝しようとしたら6時半頃もう一回揺れるんだろ
う
なって。
うん。迷惑でしたね、あれ本当に。
まあね、時間を選んできてくれないですから、何もね、うん。こればっかりはしょうがないですけれども。
いや、しかしまあ大地にパワーがまだ余ってんだね、この数年っていうか。6がそんなね、毎年とまで、毎年か毎年あるね、今。
ああ、でもマグニチュード1つが違う。確か、威力って100倍違うんですよ、確かね。
うん。
だから6何歩来ても意味がないらしいですよ。
うん。
6、100回来たから7級かっていうとそういうもんでもないらしいですから。
うん。
うん、だからそれはなんか厳しいらしいですよ、やっぱりね。うん、
確か7で関東大震災クラスでしたっけ、あれ。
そうです。
ですよね。うん、
ちなみに、みんな特に何もなかったんで、もうすでに、今朝の出来事忘れつつありますけど、7.4 って、阪神とか、今年あった熊本の地震よりもマグニチュード的には 7.4 って上ですから。
うん。
うん。実は地味に恐ろしいという。
つまみが来なかったんで、まあまあまあまあっていう感じで、警報は出ましたけどね。うん、
いや、近海はね、やっぱ怖いですよ。前の時は若干沖でしたけど、今回近かったですからね。
うん、
いや、それでテレビで見てましたけど、やっぱ潮の音を引く時がやっぱ一番怖いですね。
うん、
どんだけ来るのかっていうのがあるので。
うん、でももう、みんなちゃんと逃げるようになったんでね。
うん、いや、でもね、それが一番でかいと思うんですよね。うん、昔はやっぱり逃げなかったっていうのが一つと、うん、あと昔ね、チリでやっぱり大きい地震があって、うん、7、8年前ですかね、6、7年前ですかね、うん、その時に気仙沼の方で、沿岸部で津波が来るよっていう話があって、
うん、
で、到達時刻の時に中継のテレビで言ったんですけど、水が港からちょろちょろって入ってくるぐらいで済んだんですよ。
うん、
だからその時中継見てて、みんなそこでね、なんか津波大したことねえじゃんって思っちゃったんですよ、一回。
うん、
で、挙句当時ね、あの、うん、鋼の錬金術師のアニメの放送中に、うん、あの、今朝みたいに、うん、あの、東日本の地図と、うん、あと津波の到達地点みたいなのが出てきて、うん、せっかくアニメ見てるのに邪魔なマップ出してんじゃねえ、消せとか再放送しろとか、うん、クソどもがギャーギャー文句言ってたんですよ、ね、うんうん。で、それいうのがあって、うん、当時はやっぱり津波に対する心構えとかそういう逃げるとかっていうのは割と軽んじられてたんですけども、うん、やっぱ正直今朝に関してはもう5年前の教訓がもう嫌っていうほど分かった、うん、というかもうまだ忘れられていないっていうのがあって、うん、ちょっと個人的にはちょっとホッとしましたね、
うん、あの NHK の速報ですぐ逃げてって出てますもんね、うん、あれは
津波逃げろとかひらがな出て出てるのが生々しかったですよね。
いやーあれぐらいあれぐらいはっきりしてみんなもそれでね従ってみんなさっと逃げたからね。
そうそうそう。まあ唯一気の毒だなって思ったのはその収録日の翌日の祝日までやっている予定だった三重県石巻市の、うん、ポケモン GO のね、
あ、はいはいはい、
ラプラスの、
うん、イベントが、ね、
発生するイベントが、うん、その地震と津波警報のあれを受けて、うん、一旦中断になって中断のままもう即時終了
と、うん、
いうことになってしまってね、うん、それだけがちょっと気の毒だったかなと感じがするけれども、
まあ英断ですねそれはもう。
いやでもあれは正しい判断ですよ、うんうん、
あれでいい、それでいい。
だって実際そのラプラス求めてやっぱりこの休みの日も来る予定だった人かなりいるとは思うんですけど、うん、普段混雑してないところでも高台行こうとして今朝すっげえ渋滞してるわけですから、うん、そこにね電車とかが満員で車も渋滞で駐車場も入れずなんていう状況で、うん、高いところ逃げろなんつったら本当に冗談抜きでパニックになりますからね。
あそこ駅まで沈んでるからちょっとないんですよね本当。
そう、うん、駅前はダメですし駅前の正面のビルも1階はやられてますんで、うん、だから本当に危ないですから、うん、
市役所の2階以降に逃げるしかないけど、
そう上の方でそんなに高い建物実際ないですし、ね、うん、だから本当にあれに関してはもうねポケモン GO 運営はあのよく英断したと思いますよ、
うん、でもしかしあの大都会からと思うぐらい人いましたけどね石巻はね、あの僕行ってきましたけどね、
あの前の週にポケモン GO のラプラス、
あの50個ぐらいあったら余裕だろうと思ったらあのなんか駅出てすぐにもうあのモンスターボールすべて使い切ってあの禁断の課金しましたからね
あ課金しちゃったんだつい
にモンスターボール100個課金して
うわ
ーで100個すべて使い尽くして、すべてのボール使い尽くして、あの、人類はポケモンに対して何もできないと思って帰って野生のポケモンに対して人類はな、モンスターボールという文明の利器がなければ何もどうすることもできない。
そうそうそう。ボールに収めるからこそ、ね、対等な関係というか、こっちが上だと関係を結べるのであって、モンスターボールがなければもう向こうにもうやられ放題ですからね、
そうそう
我々人類は。
一個もなければ向こうの襲い来るままにもうなすすべもない。
なすすべもないですから。
人間はポケモンには勝てないっつって。
でもまあ本当にそのくらいモンスターボールがなくなるほどやっぱり出てたっていうのはすごいですよね。
そうですね。そうラプラスすごかった。いっぱい出るは出るけどね。やっぱりあの、出た出たっつってわーってみんなでこう集まってて。だからあの、人のいるとこ行けばラプラスがいるから、割とわかりやすかったですよ。
まあね、お台場の時のね、うん、ちょっとああいうのがあったからどうかなと思いましたけど。でまあね、うん、あの、あんまりよろしく思ってないような、
うん、
なんか、意識高い系ネット指揮者みたいな人やっぱりいましたけれども、
うん、
やっぱいいか悪いかダメかどうかっていうのはやってみないとわからないっていうところもあるんで、
うん、
想定してたけど想定以上のが来ちゃったよっていうのはもう過去いくらでもイベントありますから、
うん、
あのコナミの東京ドームでやった遊戯王のイベントとかさ
はいはいはい、
5万人だか何万人だか集まって中止になったっていうね、
うん、
北海道から来たのに中止だなんてみたいな親子をつてましたけど、その時期確かもう北海道夏休み終わったんですけどね。まあ、だからその、まあ実際それがいいか悪いかはまあ別として、うん、やっぱりちょっと何かこうしようってなった時に、やっぱりそれで行動できるっていうのは大事なことだと思いますよ。
うん、そう。まあかなりの集客あったけどね、でも石巻さんすごいなと思ったのは5時から営業っていう店舗は本当に5時になるからびっくりしたね。こんなに人いるのに商売しないんだと思って。
だからお昼くらいからちょっと開けておけば、うん、あのカフェとかね、飲み屋、ちょっと飲み屋的なところだったらちょっと軽食とか、
うん、
あの喉乾いたなって感じで、
うん、
ちょっと小銭稼げると思うんですよ、それ、うん、稼がないですよね。
やらないよね。
やらないです。うん、で、土日月って3連休があって、日曜日遊びに行くと、日曜日個人の飲みは閉まってますからね。
う
ん、
そう。
選択肢があんまりない。
ないっていう。もうなんかね、もう、土曜の夜ぐらいしか飲むチャンスないですよね。
本当、だから飲みに行くなら土曜っていうのはもうね、本当、徹底しないとダメですよ、ね、
うん、本当に。日曜は向こうも休むという。まあ、ある意味
でも休みたい。でもそれはある意味で、ね、
そう。
心理ですから。
うん、心理。でもあんなに人集まってもわけないんだと思うのはちょっとびっくりしたね、これ。地域振興でも、その、っていうあれを見て、この、重くそ閉まってる店を見ると、うーんって感じになりますよね。
これがね、やっぱ難しいところなんですよ。これがまたね、
うん、
例えば大笑いで、やるっていうんだったらまたちょっと違うと思うんですよ。
うん、
あそこはガルパンとの連携取れてますけど、うん、石田町とポケモンって言っちゃ悪いですけど、
うん、
直接関係ないじゃないですか。
まあ、何の関係もないね。
だから、その辺の連携はやっぱりうまく取れてないんだろうなっていう感じは正直しますよ。
割と政府主導な感じで頑張った感はありましたけどね。
そうだから、オラが町を起こすためにって始めたものではない感じがあるじゃないですか。
うん、
市の主導なのか、県の主導なのか分かりません。うん、まあ、村井知事が、ね、
うん、
あの、ポケモン GO に関しては被災地の方でうんたらっつってね、お金出し、確か5000万くらい確か出した、
うん、
と思ったんですよね。
うん、だからなんか、特設チームを作ってみたいな
こと、ね。そうそうそうそう。
うん、
まあ、だからその辺のやりとりも多分そんなに正直うまくいってないんだと思いますよ。
うん、
ポケモン GO 用にね、マップを作ったりとかそういうことも多分してないでしょうし。
うん、まあね、確かに、ただあの、ちょっと悲しかったのは石巻ってさ、あの、ポケストップあるんだけど、ないポケストップとか普通にあるからね。
ああ、そうですよ。
やっぱり流されてね、あの、
流されてない。
ないけど、ポケストップって。
だからツイッターでよく、あの、流れてきたら、その、ない、何もないのにポケストップだけあって、
うん、
で、そのポケストップをくるっと回してアイテム取って終わりにするんじゃなくて、写真を見てもらって、
うん、
昔はこういう風景だったんですよっていうのを見てもらいたい。っていうのはやっぱりみんな言ってましたからね。
うん、
あの川沿いにあったね、あの手書きで看板書く映画館とかね、
うん
うん、そういうのいろいろあったんですよ本当に、
うん。
で、今はね、ある程度整備が進んできてるので、
うん、
そんなにひどくないじゃんって多分最初行った時思っちゃうんですよ。
あ
んまり被害ないじゃんって。
あ、
それはもうね。うん、瓦礫とか全部取り除いたからそう見えるだけで、
うん、
あとそういうところには行くような店も何もないわけで、
うん、
だからそう見えちゃうんですよね。
まあ、あの、石森章太郎記念館行く途中ぐらいはまだあのバラック残ってますからね。
ああ、バラックしかないですよね。本当に大変ですね。もう CD 屋さんとかね、
うん、
なんか屋根とかもう剥がれたままになってますし、ね、
そうそうそう。それであと、
でも大変ですよ。
屋台村みたいなのまだ健在ですからね、
う
ん。
そうそうそうそう。ああいうのはまだまだやってますし。うん、
あそこであの、あれ、生ビールとあの、焼きそばみたいなことをしてましたけどね。
ああいうところにね、せめて屋台とかだけでもね。
うん、屋台はやってた。
出せねえな、うん、あ、屋台はやってた。
やってはやってた。
うん、そういうのをやっぱりやってるだけでもやっぱりちょっと違うなっていう感じはすると思うんで。
うん、
あ、逆に、うん、うん、もうちょっと連携を取ってやってみればっていう。
うん、感じありましたけどね。
うん、
いやいやいや、あの、そんな、あの、取り留めのない話したらまた46分まで来てしまいましたんで、そろそろと締めようかと思いますが、
はい、
とりあえずは来週の更新も未定ですが、まずは、あと最後に近況なんですけれども、自分のあの、ちょっと住まいが移転することになりまして、ちょっと録音環境が、あの、どうなる、どう転ぶか分かりませんので、ちょっとこの、
ネット環境とか。
うん、ネット環境とかがどう転ぶか分かりませんので、ちょっと、ひょっとしたらしばらく休むかもしれませんし、なぜか上がるかもしれませんが、それはちょっと、来週交互期待というところでお願いいたしますというところで、じゃあ今日はどうも、キメ師匠、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
はい、じゃあ、締めたいと思います。
男独犯とかやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見ご感想はツイッターにてハッシュタグジョウジャクでつぶやいていただくか joujachkman@gmail.com までメールをください。励みになりますのでよろしくお願いいたします。